毎年4月25日はオーストラリア全国のパブリックホリデーになっています。他の祭日のように一番近い月曜日とはならない4月25日アンザックデーとは。今日のシドニーサイド、アンザックデーについて解説されたコラムをご紹介します。このコラムが含まれる本は、日本とオーストラリアの太平洋戦争というタイトル、記憶の国境線を問うという副題がついています。コラムの著者、鎌田真由美さんの許可を得て朗読します。朗読の前にまずこれを聞いてください。このラッパの音はザ・ラストポストと呼ばれます。イギリス帝国軍で小刀ラッパの意味もありましたが、戦死者の葬儀や慰霊式で永遠の別れを告げ、戦いに倒れた兵士に任務は終わった、安らかに眠れと演奏されます。アンザクデの儀式でも必ず演奏されます。ではアンザックデーについての解説を読みます。アンザックデー、第一次大戦中、アンザック軍がトルコのガリポリ半島に上陸した日で、戦死者を追悼し従軍経験者を顕彰するための式典が全国各地で行われる。上陸作戦の翌年の1916年にはアンザックデーの式典がオーストラリア各地やロンドンで行われ、1927年にはオーストラリア全州で祭日に制定された。ニュージーランドでも祭日である。アンザックデーは各地の RSL 退役軍人会が主催して夜明けの礼拝ドーンサービスに始まり、午前中には退役軍人による市中のパレードが行われ、午前11時ごろに戦争記念碑前での追悼式が行われる。キャンベラの国立戦争記念館では、連邦総督、政府及び野党代表、オーストラリア軍司令官、関係各国要人が参列して、国家儀式として式典が開催されている。午前中は半旗掲揚となる。アンザクとは、オーストラリア・ニュージーランド・アーミー・コーズ、オーストラリア・ニュージーランド合同軍の頭文字を取ったもので、ガリポリ上陸作戦のために初めて編成された。当時は合同軍が上陸した入江と上陸作戦に参加したオーストラリア・ニュージーランド兵のことを指したが、その後第一次大戦に従軍したオーストラリアおよびニュージーランド兵の呼称となった。1915年4月25日未明、アンザック軍はイギリス軍、フランス軍とともにトルコのダーダネルス海峡の入り口のガリポリ半島への上陸作戦を決行した。オーストラリア軍は6万人近くを派兵したが、12月に撤退するまでの間に2万6000人もの死傷者、うち死者は8000人以上を出して作戦は失敗に終わった。なおこの作戦でニュージーランド軍は7500人、イギリス軍は7万3000人、フランス軍は2万4000人、トルコ軍は25万人の死傷者を出したと言われる。ガリポリでのオーストラリア軍の奮闘ぶりはオーストラリアで報道され、特にオーストラリア兵の功績を広く国民に知らしめたのはオーストラリア国立戦争記念館の創設者である C.E.W. ビーンである。ビーンは従軍記者としてオーストラリア軍と共に行動して戦況を報道した。また戦線にある兵士によって描かれたイラストや随筆や詩を編集して The Anzac Book として出版し、生身の安楽兵の姿を国民に伝えた。それに加えて戦中戦後に出版された安楽軍に関する記録や読み物によって安楽神話、安楽レジェンドが作り出されてきたといえる。勇気、カレッジ、忍耐、エンデュランス、献身、サクリファイス、友情、マイトシップに象徴される安楽精神はオーストラリア兵の理想像として今日に至るまで継承されている。ところで興味深いことに、オーストラリア人にとって安楽はオーストラリア兵かたぎを象徴し、しばしばニュージーランド軍が抜け落ちている。第一次大戦は戦場でイギリス兵以上に勇敢に戦うオーストラリア兵の姿が、連邦結成から間もない若いオーストラリアの姿と重なり、オーストラリアのナショナリズムを大いに高揚させる出来事であったからである。また、長期化した戦争でオーストラリア軍はヨーロッパ戦線でも多くの戦死者や負傷者を出しており、安楽デーには彼らを顕彰することによって志願兵や義援金を募るという役割もあった。したがってオーストラリアでは安楽デーは戦没者を思い国民意識を喚起させる祭日として重要な役割を果たしてきた。ベトナム戦争期には反戦運動を反映して安楽デー廃止論もあったのだが、1990年代になって参加者数は年々増加してきた。2011年のシドニーではパレードに参加した退役軍人および現役の軍人だけでも2万人にも上り、式典への参加者は20万人近い。キャンベラの戦争記念館での夜明けの礼拝にも3万人近くが参加した。ガリポリでの追悼式にも毎年多くのオーストラリア人が参加しているし、フランス、タイ、パプアニューギニアなど世界各地で行われている。安楽デーの解説コラムを読みました。日本とオーストラリアの太平洋戦争、この本は日豪の研究者による太平洋戦争の記憶の非対称性をいろいろな角度から取り上げています。鎌田真由美編、2012年お茶の水書房から出版されました。